ゼンツ ESG フロントライン。
ESG フロントライン。 E 環境、 S 社会、 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者、 ESG 開示、評価向上、投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向、把握に時間がない？そんな課題は、オンライン型 ESG 研修サービス、クイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで、投資家視点でスキルアップ。レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報、調査レポートも。まずは、クイック ESG アカデミーで検索。
部下の情報感度が気になるとお悩みのあなた、プロなら自分で新聞を読むべきと思っていませんか？それ、先入観です。今、日経はチームで読む時代。日経電子版の法人契約は導入実績3万社以上。検索は、日経電子版法人契約。日本経済新聞の投資情報専門メディア日経ベリタスは、初めの1ヶ月無料です。日経電子版のマーケットや決算の報道からさらに踏み込み、先読み深読みの相場展望や個別株分析など投資に勝つための記事やコラムを重点的に配信。この機会に日経ベリタスをお試しください。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、前回に続きましてオリックス IR サスティナビリティ推進部長中根幸子さん、そして今回はオリックスホテルマネジメントサステナビリティ推進チーム長村木健二さんにも加わっていただき、お話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。前回ではオリックスグループの概要、パーパスとカルチャー、また具体的な事例として再生可能エネルギーの事業をご紹介いただきました。今回はこの B2C の中でも特にですね、サステナビリティに力を注ぎ、それがこの企業価値の向上につながっているオリックスホテルマネジメントについて詳しく伺ってまいります。動画をご覧の皆様にはスライドで資料をご覧いただけますので、そちらもご参照ください。まずオリックスホテルマネジメントなんですが、どのようなホテルを手掛けているんでしょうか？
はい。まずオリックスホテルマネジメントはオリックスグループの中で、施設運営事業を担っている会社です。国内で、28のホテルや旅館を運営しておりまして、そのうち14のホテルは自社のブランドであるオリックスホテルズ&リゾーツとして、展開をしています。その他にも、ハイアットさんですとかヒルトンさんという外資のホテルオペレーターに運営委託をしている施設もありますし、ホテルもあれば旅館もあるという、多様な施設を手掛けているというのが当社の特徴になっております。
はい、ありがとうございます。この5つの重点テーマを設けていらっしゃるそうですが、どのようなものなんでしょうか？
先ほどご紹介した、当社の直営施設においては、サステナビリティ推進における5つの重点テーマを設定をしております。オリックスグループの不動産事業運営部門では、サステナビリティの推進方針を策定しておりまして、その方針の下で、施設運営会社として、独自の重点テーマを設定しており、環境への思いやり、心地の良い滞在、地域との共生、働きがいのある職場づくり、公正な事業活動という5つの重点テーマを設定しております。
はい。この地域との再生という言葉がありました。この地域との共生に関しまして、具体的な事例がありましたらご紹介いただけますでしょうか？
はい。当社では滞在の付加価値創出を目的にして地域共創プロジェクトというものを推進をしております。これは全施設に地域共創担当者を配置をいたしまして、その担当者を中心に地域の方々と連携をしながら、地域に眠る観光資源の発掘や地域の魅力の発信を行う取り組みです。これによって訪れるお客様、地域、当社の施設、それぞれにとって三方よしの好循環を作っていくことを目的にしています。自社の施設だけではなくて、地域全体を盛り上げたいと、そういう思いでこの取り組みを行っております。 具体的には、富山県の黒部宇奈月温泉の山の葉という当社の施設で、館内のビュッフェレストランで、魚津漁港で水揚げされた定理幼魚。定理幼魚というのは、漁獲されて、サイズが規格外だったり、需要がなくてなかなか買い手がつきにくい、こういった魚を、まあ、いわゆるもったいない魚というものをこう使用して、メニューとして提供をしています。実はこれのきっかけも、地域の漁業組合さんから、この定理幼魚 この課題というものをお伺いをして、旅館でこう継続してこう仕入れていくことによって、漁業の関係者の皆様の、収入にもつながる側面もありますし、宿泊者も、地元の美味しい魚を食す機会を得ていくということが、この取り組みにつながっていくのかなというふうに思っています。
は
い。
フード系の取り組みは他にありますでしょうか？
はい。弊社では、各地の牛乳を使って、弊社のコーポレートエグゼクティブペストリーシェフである鈴木和夫が監修をして、プリンですとかソフトクリームというスイーツにして実際にお客様にご提供しています。
はい。この各地とおっしゃったのは、それぞれの観光地ごとに違う素材で作られているっていう意味でしょうか？
はい。弊社の施設が所在をしている地域の牛乳でございます。
旅行でホテルを選ぶときには食事は大きなポイントとなりますよね。
だからこそ、弊社も力を入れて、ここに取り組んでいます。
定理幼魚ですけれど、どういう形で提供されているんでしょうか？
はい。お客様には、フライですとか、刺身のような、お刺身のような形で、ご提供しています。
この ESG では、フードロスは大きな問題になっていますよね。
ですので、当社も、取り組んでおります。
はい。この環境面ではこの共同配送も行っているということなんですが、どのようなものなんでしょうか？
はい。共同配送につきましては、西武プリンスホテルズワールドワイドさんと、共同して行っています。現在、箱根エリアと、京都市街エリア、大阪市内の、3つのエリアで、取り組んでいる取り組みでございまして、ホテルなどの、運営施設が仕入れる食品を一度、専用のこの倉庫に集約をして、そこから、各施設にまとめて配送するという、そういった取り組みでございます。ホテル側は、こう、納品をいただくときの会社さんごとに、それぞれに、こう、荷受けを対応するということが不要になりますし、それによって、こう、業務負担の軽減につながるということもありますが、納入会社さんにとっても、各ホテルに、それぞれ、こう、個別に、こう、配送していくという手間も省けて、効率的になるという、双方ともにメリットがあるというふうに捉えています。加えて環境面で申し上げると、配送車両の削減を、に資することによって、CO2 の排出量の削減ですとか、渋滞緩和、物流業界の人手不足の解消にも貢献できるような取り組みと位置づけておりまして、当社としてはこう業界全体の成長につながるような取り組みなのではないかというふうに位置づけております。
ありがとうございます。この宿泊者の方、お客様ですね、をこう巻き込む形で実施されているような取り組みもあると聞いたんですが、どのようなものなんでしょうか？
はい。主に今回2つ、取り組みをご紹介させていただきます。1つがサステナブルシーフードの取り組みです。当社のビュッフェレストランでは、サステナブルシーフードというものを使用したメニューを全国の12の施設で展開をしておりまして、このサステナブルシーフードというのは、水産資源や環境に配慮した持続可能な漁業や養殖業により生産、流通をされている国際認証の水産物でございます。国内のホテルチェーンでは、このように複数の施設で、このサステナブルシーフードを提供しているのは、当社のみでありますが、お客様にとって旅に来られる前に、このサステナビリティの意識をしていなかった時に、当社の施設を利用いただいて、こう旅先でこう気づいていただいて、それが実生活に持って帰っていただいて、サステナブルシーフードをこう選択するようになったと。いうこうお声をいただけたらいいなというふうに思ってやっております。もう一つが、つなぐ育むツーリズムという取り組みも行っておりまして、こちらは観光が主要テーマになっている SDGs の3つの目標、働きがいも経済成長も、作る責任、使う責任、海の豊かさを守ろうという、この3つの目標の達成に向けた取り組みを、当社の全国の旅館、ホテル、研修施設でそれぞれ一斉に行っている取り組みです。 3年連続で行う取り組みなんですけども、第2回目である今年度につきましては、作る責任、使う責任をテーマにいたしまして、地域にある本来は捨てられてしまうものを活用して、各施設でアート作品の制作、展示を行っております。このアートに使用している素材についても各施設の担当者がその各施設の地域ならではの素材を探して自ら探して自らその提供先とお話をして提供していただいてアートを作っていくという取り組みになっております。このアートを各施設のロビーなど、宿泊者の方が、目に留まるところに、こう、展示をさせていただいて、このアートを見ていただくということを通じて、その地域の産業ですとか、文化とかを、宿泊者の方が、こう、触れていただくような、きっかけになるような、取り組みを行いました。
はい。ありがとうございます。この ESG の取り組みというのは、単にこう、社会貢献だけではなくて、やっぱりこう、収益に、結びつけていかないという面があると思います。このご紹介いただいた事例はいずれもサステナビリティに力を入れることによって企業価値の向上につなげていくと、そういうことでしょうか。
おっしゃる通りですね。観光業ですとか宿泊業におけるサステナビリティは、まさに当社だけではなくて、地域にお住まいの住民の方ですとか、地域の行政さん、地域の他の事業者さん、これらの皆様と一緒に力を合わせて継続的に行っていくことがとても重要なことだと考えています。これらを、その取り組みを積み重ねていった結果として、国内外の観光客の皆様から、その当該地域、ひいては当社の宿泊施設をこう選んでいただけるような活動を継続していくという、その思いでこれからも継続して取り組んでまいりたいと思っております。
はい、ありがとうございます。では、こう、第1回の時にお伺いしましたけれども、最後に、こう、中根さんに、オリックスらしさというのはどういうものなのかということをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
はい。カルチャーでもご紹介をいたしましたけれども、変わり続けるというものがオリックスらしさではないかと考えております。私が入社しました約30年前に比べますと、資産も利益も規模は何十倍にも成長いたしましたし、時価総額もおかげさまで5兆円を超える規模となりました。オリックスは事業を通じて社会課題を解決するということを昔から掲げておりまして、社会的価値と経済的価値、これの両立を追求し続けている会社であると考えております。今年2026年1月1日に54歳の CEO が新たに就任をいたしました。長く環境エネルギー事業をリードしてきたのが高橋新 CEO になります。新しい経営体制の下で挑戦を続けるオリックスにぜひ着目し続けていただけたらと思っております。
はい、ありがとうございました。ここまで2回にわたりましてオリックスグループのパーパスやカルチャー、また事業展開がこう社会の課題の解決に直接つながっていく事例をご紹介させていただきました。中根さん、村木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。